今朝のメッセージはエペソの3章14節から21節が中心となるメッセージです。今日は第5ということで、第5の時は、賛美礼拝ということでメッセージがあるとしたら詩編であるとか礼拝に関することというふうにいつも考えてましたけれども、ここしばらくエペソの手紙のパウロの祈りを、について考えていました。もちろん詩編も私たちに祈りのことをたくさん教えてくれますけれども、この、エペソの3章のパウロの祈りも私たちに祈ることを、教えてくれる祈りであると思います。特に何を祈るか、祈りが大切なのは分かりますけれども、何を祈るのかということもこの祈りは教えてくれるのかなというふうに思います。ではエペソの3章14節から21節をお読みします。こういうわけで私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道の前に乗ります。どうか道がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって私たちの願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世を限りなく常しえまでもありますように。アーメン。今のだけでも十分かなというふうにも思うぐらいすごい、御言葉祈りであるというふうに思いますけれども、この内容について少し考えてみたいと思います。パウロは私は膝をかがめて祈ります。それはパウロの祈りの姿勢を教えてくれますね。私たちはパウロがここで書いてあるように全ての天と地にある全ての家族の元である、家族という名の元である、神様は創造者である、私たちは作られたものである、生かされているものである。ですから私たちは神の前で膝をかがめます。それが一番自然な、本来あるべき当たり前の常識的な姿であるということをパウロは教えてくれます。ですけれども今の世にあってこの聖書が繰り返し教えるへりくだった姿勢、その大切さというのは教えられていないと思いますし、忘れられている一つの大事なものかなというふうに思います。私たちはそのことを聖書を通して繰り返し教えられていますけれども、イザヤの57章15節は意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし 砕かれた人たちの心を生かすためである。新約聖書でも同じ言葉が2回出てくることはありますけれども、ヤコブの4章と第一ペテロの5章にこの言葉が出てきます。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。神の恵みは低いところに流れるというイメージを覚えていればいいかなというふうに思います。そして、この祈りが私たちに、教えてくれているのは、力を持って神様が力を持って私たちを強くしてくださいますようにというんですけれども、どういうふうに強くするのか、どこを強くするのか、それはここにあるように内なる人なんですね。内なる人という言葉はパウロは他のところでも使ってますけれども、第2コリントのところにはこういう言葉があります。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、先ほど鈴木兄弟から体に関して言うならばいろいろな問題はある、だけれどももっと大事な部分が私たちにはある。それは内なる人である。そしてそれは日々新たにされているものだということです。そして、コロサイでもパウロはこのように教えてますけれども、私たちはクリスチャンになるということはどういうことか、古い自分を脱ぎ捨てる、それで新しい人を着る、そういうプロセスである。それではい終わりですということではない。救われたんだからそれで十分ですということはない。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続ける。そして真の知識に至ります。ですから救いというのは、救われるということはプロセスであります。新しく生まれるということは成長する、成長し続けるということでもありますということを教えています。この祈りはそこに私たちのどの部分に、私たちの内なる人に目を向けているということですね。ですけれども、この世で人間のどこに目を向けられ、この世では向けられているかというと、内なる人ではなくて外なる人なんですね。そして、目に見える部分というか、私たちが、私たちの力、私たちの地位であるとか財産であるとか持っているものであるとか、そういったものが中心でありますけれども、ですからよく言われるのは、一般的な、何を 祈りましたかとか、何を願いましたかというアンケートが時々取られますけれども、大抵内容というのは、私たちの祈り祈願の内容というのは、まず健康、そしてお金、仕事、また人間関係でしょうかね、結婚、恋愛、結婚してない人であるならば恋愛、そして、暮らし、まさに聖書でも、世と世のものを愛してはならないですよ、私たちの愛にふさわしいものは神である、そして人であるというふうに聖書は教えていますけれども、ですからもし私たちがこの世は確かに外なる人の進歩というのはすごいものがあると思います。まあ肉体的なスポーツなどにおいてもその記録というのは常に書き換えられています。また技術の面では IT なども、私たちが想像できない なかったものが今、あります。そしてそれはさらにすごいスピードで進んでいるわけですけれども、もし私たちが私たちの外なる人に費やす、情熱であるとか労力、時間、あるいはお金、そういうものを私たちの内なる人に向けて、いや外なる人も大事だけど内なる人の方が大事だからそっちの方にというふうにしたらどうなるでしょう。私たちは変わりますし、この世も変わると思います。私たちの周りも変わっていくということに、この世は変わっていくということになります。内なる人に私たちが目を向けてそれを大切にするならば、具体的にはどういうところが変わるのかというと、神様によって私たちはこういう実を結ぶことになる。御霊の実ですよね。内なる人に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういう実が私たちの中に、こういう実でいっぱいになる。私たちの内なる人が、そしたらどうなりますか。世の中は戦争は起きますか。善意で満たされている人が犯罪を犯しますか。犯さないと思うんですよ。戦争を起こさないと思うんですよ。ですから、もし私たち、もし健康産業っていうその規模というのは何十兆だそうです。それはこの地上における飢餓の問題を解決できる、そういう規模である。それプラス、もし私たちが本当に御霊の実にあふれた一人一人がそういう人間になれたとするならば、神様の恵みによって、軍事産業なんていうのはもう桁違いですよ。その健康産業の、そうすれば私たちの社会、世界から犯罪、争い、飢餓というものはなくなるということだと思います。パウロがこの祈りを通して私たちに教えてくれていることは、神様が注目しているのは私たちの外なる人よりも私たちの内なる人であるということだと思います。そして神様にとってそれがどれほど大事なのかということを私たちはこの祈りの中からも学べると思います。ここでパウロが祈っているのは、膝をかがめて祈っているのは、創造者である父なる神なんですね。その神が私たちの内なる人に働く御霊によって、道し御霊、そして信仰によって、キリストが私たちの心の中に住んでくださいますように、住まわせてくださいますようにという祈りです。三位一体の神ですよ。私たちの内なる人を成長させるというのは、三位一体の神にとって一大プロジェクトであるということです。神様が全てを費やして、全てを捧げて、これを成し遂げたいというのは何なんですか。私たちの内なる人を成長させるということです。そのようにこのお祈りは教えてくれます。そして信仰によって、キリストに住んで、キリストというのは王ですよね。油注がれたもの、私たちの王である、大宇宙の王であり、王の王、主の主である方にが私たちの心に住んでいただく、心の中に、そして私たちの心を癒し、私たちの心を成長をさせてくださるということだと思います。ですからここでいう信仰というのは、はい信じましたという信仰ではなくて、神様を受け入れる、 イエス様が王であることを、自分の主であることを受け入れる、歓迎する、そういう意味があると思います。そしてその方に従うという意味があると思います。そのキリストに、私たちの心に住んでいただく、私たちの心に案内するわけですけれども、どうぞ住んでくださいって、一生懸命準備してこの部屋を、客間として、ゲストルームとしてきれいに一生懸命用意しました、どうぞイエス様ここに住んでください。で、まあちょっと想像していただきたいんです。私たちの心というのは結構いろんな部屋があってというふうに、考えていただきたいんですが、そうするとイエス様はその部屋はどうって聞かれて、あ、ちょっとこれはまだ掃除してませんとか、そして、あ、この部屋は、あ、この部屋は絶対ダメですという感じで、これは内緒で秘密のものがありますとかっていうのがあったとしたら、それは違うと思うんですよ。心の中にイエス様を王として迎えるということは、まあ、イエス様はそういう時に私たちに言ってくださることは、分かってるよって隠しても無駄だよっていうか、でも大丈夫だよ、一緒に整理しようって、きれいにするよ、住みやすくするよ、それがそのために入るんだよ、だから一緒にやろうというふうにイエス様は言ってくださると思うんですよ。そして私たちもゲストハウスだけではなく、ゲストルームだけではなくて、ご自由にお使いください、冷蔵庫に入っているものを何でもお食べくださいとか、そういうふうによく言われ、アメリカに行くとよくそういうふうに言いますね。家のにこう泊めていただくような時に、その家の人が冷蔵庫を開けて何でも食べていいよって言うんですよ。私たち日本人の感覚ではそれは絶対にできないです。ありがとうございますって言ってもできないですけれども、イエス様を私たちの家に招き入れるということは、全て、そこから神様に納めていただくということですね。そしてイエス様は私たち、神様は、私たちに三位一体の神様との関係に招き入れてくださっているんだ。私たちがバプテスマを受けた時にどういうバプテスマでしたか。父と子と聖霊の名に入るバプテスマでした。それは神様の招きですね。私たちの、あなたは私の子供たちと、子供となったんだよ。ですから、そういう関係に入った。そして私たちもそういう関係に、神様を私たちの心に招き入れるということだと思います。心というのは、ある意味ではこういう考えとか意思のコントロール室であると思うんですね。そこに入っていただく。そして、イエス様に、そこから、コントロールしていただくというか、で、いいイメージかなと、まあこれ割といいイメージかなと思うのは、飛行機のコックピット、まあ旅客機ですね。操縦士と副操縦士がいて、イエス様が操縦士の席かな。そして私たちはイエス様によって、あなたはその隣だよ、副操縦士だよ。時々操縦士は副操縦士にこう運転を任せるような、そういう機能が飛行機にはあるようですけれども、イエス様はクリスチャンになった、後私たちにそれを任せるんだと思います。委ねる。ですけれども、私たちの心にイエス様を迎え入れるということは、この聖歌の313番にこういう歌詞がありますけれども、主よ我が意志を長物となし、私の心を、意志をあなたのものとして 我が心をば御蔵となして、これは難しい言葉ですけれども、御蔵というのは王座ですよね。私の心をあなたの王座としてください、そこにお座りください、そしてすべさせたまえ納めてくださいという、そういう賛美歌です。それが、今日私たちが学んでいるパウロの祈りと同じことを教えてくれている歌かなというふうに思います。そして私たちは、ここで祈りの中で強調されている言葉が出てくる、繰り返し出てくることは力という言葉なんですけれども、ですから今日はタイトルに力ということを言葉を使ったんですけれども、その力というのは神様の力なんですね。御霊の力でありキリストの力、その力の中で私たちが変えられていく、その関係の中で祈りの中で、そして御言葉との関係の中で変えられていく。ですから主と交わるものは死ぬようになる。その交わりの中で、関係の中で神様の力によって変えられていく、それがクリスチャン生活であり、それが救いであると思います。そしてパウロはこういうイメージも使って私たちに教えてくれてるんですけれども、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共に、その広さ、長さ高さ深さがどれであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ここでまずその愛に根ざすというイメージがありますけれども、そのエペソの手紙の中では私たちが根ざしている愛というものが、神様の愛というのが どれだけのすごいものかというのは、永遠の昔からという、私たちを愛してくださったという言葉が一章の初めのところに出てますから、私たちが根ざしている愛というのは、浅いものではないよ、永遠からのものですよということですね。そしてそれは無限のものである。どれだけの愛なんですか。イエス様の十字架がそれを示してくださった、そして復活がそれを教えてくださった。神様の愛の計画はイエス様の十字架と復活によって実現したんだということです。その愛に根ざしています。その愛に根ざすというイメージは、草花のイメージですよね。植物のイメージです。そしてそれを使ってイエス様が4つの土地の例えの中で、教えられたことがありますけれども、2つ目の土地というのは、岩地であった。ですから芽は出たんだけれども根が深くなかった。だから何か問題にぶつかった時にすぐやめてしまった、信仰を捨ててしまったという、そういうイメージでありますけれども、ですから根ざすということが大事なんだということですね。そのことをそのイエス様の例えは教えています。そしてもう一つのイメージが、愛に基礎を置いているあなた方がという、その基礎というのは今度は建築のイメージですね。そしてエペソの手紙の中でもその建築のイメージが使われているんですけれども、私たちクリスチャンのあるいは教会の土台がどういうものかというと、人たちや預言者という土台の上に私たちは建てられているというんです。そしてキリストイエスご自身がその要の石です。土台の土台、礎石ですという翻訳が、その前の翻訳ではそうだったと思いますけれども、このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、ここにも成長という言葉がありますね、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、築き上げられるというイメージですね、御霊によって神の御住まいとなるのです。でさらに4章の16節では、キリストによって体全体はあらゆる 節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことによって成長して、ここでもまた成長という言葉があります。愛のうちに立てられることになります。ですから私たちはどの部分かわからないですけれども、一人一人その働きがあるんですよ。その働きが働くことによって神様がそれを上手につないでくださって、組み合わせてくださって、私たちは成長しますよという、そういうイメージです。そしてパウロはそのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまで満たされますようにという言葉なんですけども、そのようにしてというのは、愛に目指し愛に添えているあなた方が全ての生徒たちと共に愛を知るということは、体験する、経験する。そして愛というのは、聖書で繰り返し言われているのは、感情ではないですよ、どういう気持ちになるかではないですよ。ですから、そのようにしてというのは、愛の道を歩むことによって神によって愛され、それがどれほど大きな愛であるのかということを学びながら、知りながら成長し、そしてその愛に応えて神を愛し、人を愛し、愛し合えるようになっていく、それが成長の道であるという。そして私たちが満たされるのは、成長して満たされるんですよ、そういうイメージかなというふうに思います。そして、パウロはエペソの4章の13節でも、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。神のあふれる豊かさにまで満たされる。ですから神様が望んでおられるのは、これはすごいことだと思うんですよ。読んでてびっくりしました。神様はどこまで私たちを満たしてくださるのか。神様は満たされてるんですよ。じゃあ私が作った大事な人間であるから、まあ、私のレベルからいくと、まあ、半分ぐらい十分だろうっていう、そういうことを神様に、神様の満ち満ちた豊かさにまで、あふれる豊かさにまで私たちが満ちあふれますようにっていう、神様はそういうお方である。豊かな神様の愛は本当に豊かな愛である。ケチな方ではない。これでいいだろうというふうに神様は言わない。最高のものを与えてくださろうとしているということをですね。そしてここではキリストの満ち満ちた御丈にまで達する、そのように成長しなさい、それが神様の御心ですよ。そして、それに反する生き方というのは、人を歪めてしまう憎しみ、愛のない生き方というのは人を歪めてしまいますよ。それによって、まあ、自分は強いというふうに思うかもしれないですけれども、そうではないですよ。私たちを弱くして成長を妨げてしまいますよ。このエペソの4章の1節と2節のところで、パウロはこの愛によって生きるということはなかなか大変ですよということも教えます。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。パウロはこれは牢屋から書いているということをですね。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。召しにふさわしい歩みというのはどういう歩みでしょう。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い。 ですから愛というのは謙遜も必要であり、そして忍び合うこと、忍耐することも必要ですよということをパウロは教えているわけですね。それが成長の道です。ですから今朝私たちがこのパウロの短い祈りではありますけれども、学ぶことはたくさんあると思うんですね。いくつかこう見てみましたけれども、そして最後の部分は賛美の部分なんですね。神様にを褒めたたえる部分でありますけれども、パウロが言うのは教会において、そしてキリストイエスにあって栄光が世を限りなくありますように。ですから教会というのはすごいところであると。エペソの中で教会というのはキリストの体である、キリストが教会の頭である、教会というのは教会堂ではない、そして目に見える部分だけではない、最も大事な部分というのは目に見えない部分である。神様がそこに住まわれている、イエス様がそこに住まわれているんだということですね。そしてこの祈りが私たちに教えてくれることは、神様の御心です。神様の福音の目的です。そして神の願うところは私たちの成長である。神の願いと私たちの願いというものをマッチさせるのがこの祈りであるというふうに思います。救いというものはのイメージ、そして福音のイメージというものが新しい創造として描かれているということですね。この世の力、この世も力を求めるんですが、主にそれは外なる人のための力でありますから問題なんですよ。その力を持つためにはいろいろな良い力はありますけれども、内なる人が神様によって強められてなければ間違った使い方しかできないということです。ですから大きな国であれば、強い国であれば、じゃあ弱い国を征服していいのか、もし神がいなければ進化論で弱肉強食の社会であるならば、世界であるならば、それは当然の結果であると思いますけれども、私たちはそれに対して違うというふうに言えると思うんですよ。それは私たちが神の形に作られているからだと思います。そして、聖書は私たちに、神の御心に従った力の使い方というのを教えてくれるんだと思います。ですから今日の祈りは力のための祈りでありますけれども、その力は私たちの内なる人の成長のための祈りですということを、ここで学びます。そしてそれは愛し合うための祈りであるということです。最後にお祈りを持って終わりにしたいと思います。どうか道がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊によってあなた方を強めてくださいますように、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストが住んでくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが全ての生徒たちと一緒にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、どうか 私たちに働く御力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光が世を限りなく常しえまでありますように。アーメン。